田村敦のニュースクラブ、今週も始まりました。田村敦です。一緒に番組を進めていくパートナーは
弁護士の島田さくらです。
文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。
ここからは今週の気になるニュース、今日は作家の古谷恒平さんとお送りしてまいりたいと思います。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。どうもどうも。
4月から日刊現代で古谷さんのコラムがスタートするっていう、
あの掲載としては隔週水曜日ですから、うん、1週明け水曜日ごと、うん、まあ、月2回か3回の日もあるでしょうけれども、うん、ということで書かせていただいておりますので、
ぜひ皆さんチェックしてみてください。
デジタルでも多分読めると思いますけれども、
ね、そうなんですね、
はい、ありがとうございます。
最近の X のポストですけど、警官、職質よくされますか、
はい、
私めちゃくちゃされます。警官どういうところで、私あらゆるところで。また職質かよ。私の何が怪しいんだか、顔かわらって書いてます
ね。まあ風邸でしょうね。昨日が一昨日職質もされたし、うん、今月はさすがに4月入ったばっかりですから初めてですけど、うん、先月は3回かな、うん、で今年入って多分8回か9回ぐらいですよね。
はい、そんなに、
だから人生で450回ぐらいされてますから、
ね、も慣れるもんなんですか、職質慣れしていくもんなんですか。
あの僕はもうパトカーが対向車とか後ろから来た瞬間に、あ、これされるなと思って免許証準備します。
で、はいどうぞって
すぐ、もうだから全く白ですよ、うん、一度ももちろん黒になったことありませんけれども、 そうでしょうね、やっぱりね、なんていうかな、この特にこの今日ね、ヒョウ柄のなんかスカジャン着てますけど、うん、はい、これが結構危ないですよね、
ヒョウ柄の時が、
すごい確率が高くなります。すごいですね、なんかまあ外見とか雰囲気、怪しい雰囲気なんでしょうね。
そうなんでしょうね。
お仕事ですから、お仕事ですからね、別に悪くはないんですけれども。
いや悪くはないんですけど、やっぱりでも、異質なものに反応するんですね、
う
ん、
だと思いますよ。その職務執行規定がどう書いてるか知りませんけれども、はい、ただまあ変な話、すごくね、なんかこう事件とか起こした時の周りのテレビ局とかラジオのインタビューで、うん、普通の人でしたよってみんな言うじゃないですか、うん、だから僕みたいなの案外安心だと思うんですよね。
そうですよね。なんか本当に悪いことしようと思ってたら目立つ格好で歩かないと思うんですけど。
そうなんですよ、
ね、なんか車運転してる時とかこうニコニコしながら運転してたりするん
ですか。いや別に全
然真顔でですか。
真顔で
ニコニコしてたら捕まえられやすい
んですか。この感じの人ニコニコしてたらなんかたくさんさばいてそうな感じ。
何をですか。魚を
さばくのは何の問題もないですけど、なんか、ね、やべえ薬さばいてたらね、
たくさん持ってそうな感じがするから、
本当に何にもなくて、あのドンキで買ったねビーフジャーキーとしかないんですよ、車に積んでないから。
積んでんのね、
でもあのすごいですね、最近は。あの古谷さん、あの申し訳ないですけど腕まくりしてくださいって言われるんですよ、うん、駐車痕確認するんです。
へえ。
で財布も全部確認して、
あの財布は何でなんですか。その中に入れてるからって
偽造のキャッシュカードがないかどうか、違う名義の。
結構チェックしますね、深いところまで。
いや僕はもう本当に面白くなってきて最近、うん、ちなみにドンキで一番されますね、駐車場で。
へ
え、古谷さんのホームで、
はい、ホームで、
ホームタウンで。
柏のドンキすごいですよ、もう。
はい、だからドンキが好きだからドンキ行きたいんだけど、そのリスクを背負ってドンキに行きた
い、ね。まあ、リスクはないんですよ、僕何もないんですけど。
でも時間奪われるじゃないですか。
絡まれる。
まあまあまあまあまあ、まあ、お前さんもね仕事ですからね、まあ。
平均時間どんぐらいなんですか。
4分半ぐらいです。
まあ耐えられるか。では今週のニュース、古谷さんと一緒に振り返っていきたいと思います。砂ちゃんニュースお願いします。
はい、まず一つ目は毎日新聞から。台湾でマグニチュード7の地震、9人死亡、900人以上負傷。3日の日本時間午前8時58分、台湾東部の花蓮県沖を震源とする震度6強の地震があり、9人が死亡、900人以上が負傷しました。台湾では1999年に台湾中部で2400人以上が死亡した地震以来の大地震だということです。まあ、沖縄にも一時津波警報が出ましたが、まあ、今日6日でいわゆるあの不明者の生存率が大幅に下がるという、あの72時間をすでに超えてしまいました、ね、救助が急がれます、うん、2つ目は読売新聞から。自民党塩谷世耕両氏に離党勧告処分を決定。 派閥の政治資金問題をめぐって自民党は関係した安倍派二階派の議員ら39人に対する処分を決定し、安倍派の座長だった塩谷隆元文部科学大臣と参議院の安倍派会長を務めた世耕弘成前参院幹事長を処分の中で2番目に重い離党勧告としました。これを受け世耕氏は党本部に離党届を提出、塩谷氏も今月13日までに離党届の提出がない場合除名処分となります。3つ目は朝日新聞から、川勝知事辞職。職業差別と受け取られかねない発言をした静岡県の川勝平太知事が辞職する意向を表明しました。発言について川勝氏は、人の心を傷つけたことは大きいと述べ、改めて謝罪。その上でリニア中央新幹線の2027年開業が延期され、議論に区切りがついたことが辞職の理由だと強調しました。まあ、昨日、まあ、ようやく発言を撤回しましたけどね、うんうん、
時間かかったね、
はい、4つ目は CNN ニュースから。 NPO 職員7人空爆で死亡。パレスチナ自治区ガザで食料支援活動を行っていた国際 NPO ワールドセントラルキッチンの職員ら7人が非戦闘区域を通行中にイスラエル軍の空爆を受け死亡しました。ネタニヤフ首相はイスラエル軍が意図せず無実の人々を攻撃したと認めました。バイデン大統領をはじめ各国から避難や調査の迅速な実施、結果の公表、再発防止を求める声が上がっています。5つ目は共同通信から、残業規制4業種でスタート。働き方改革関連法に基づく時間外労働の上限規制が今月1日から自動車運転業、建設業、医師、鹿児島沖縄両県の製糖業、砂糖を作る製糖業の4業種に導入されました。長時間労働の反省から始まった働き方改革の節目で、就労環境の改善が期待される一方、すでに顕著だった人手不足がさらに深刻化することで、物流の停滞、建設工期の遅れなど2024年問題として強い懸念も広がっています。6つ目は時事通信から、 NTT 法改正案可決。 NTT への規制を一部緩和する NTT 法改正案が4日賛成多数で可決しました。改正案では NTT の研究成果の開示義務を撤廃するほか、禁止している外国人の役員就任は全体の3分の1未満であれば認めることになります。また付則には NTT 法の廃止を含め制度の在り方に検討を加え、2025年の通常国会をめどに規制見直しの法案を提出するという方針が盛り込まれました。最後はスポーツ報知から、水木有沙大吉を引く。女優の水木有沙さんが自身の SNS で初詣に行ったことを報告しました。水木さんは、今年はお正月からバタバタしていたので、ようやく毎年初詣に行っている豊川稲荷に行ってまいりました。もう春になってしまったけど、と明かした上で、ここ最近おみくじを引いても、吉、中吉、小吉を引きがちだった私。おみくじの棒を落としてしまうというハプニングもありましたが、キャッチした方の数字を引きました。見事大吉と綴り、おみくじを引く様子や笑顔で大吉のおみくじを見せるショットを掲載していました。今週の主なニュースをお届けしました。
めでてえですね。
なかなかおみくじ、うん、好きな人は好きですよね。でもね、
そうですよね。
良かったんじゃないかしらと思いますけど。
大吉出たらやっぱね、嬉しい、ね、
上がりますよね、気分がね。
さあ、古谷さん、はい、この中で気になるニュース、
まずは最初の毎日新聞ですね、うん、台湾の大地震でありますけれども、うん、本当にまだ行方不明の方がいらっしゃるので一刻も早い救助を願っておりますし、はい、日本政府もね、相当な大規模な支援を表明してますし、うん、あとまあウェブ上でもコンビニ等々でも今募金が始まってると思うんですよ。うん、まあできることといえばそのあたり、特に日本人我々ができることといえば募金等々かなと思います。はい、まあ、
ちょっと死者の数がさっき初日のデータでしたけど、現在は死者10人、負傷者およそ1100人
ですね。そうですね、ちょっとこれ以上ね増えていただきたくないとは思うんですけれども、はい、まあやっぱりまあ幸いなことに沖縄等々の日本側の被害は、まあ、あまりなかったということでありますけれども、うん、まあ、ただ今回こういった地震、まあ、淳さんも冒頭語っていらっしゃいましたけれども、能登の地震からまだ記憶が冷めやなる中で、まあ、こういった隣国で起こったということですけれども、うん、これで割とこの、まあ、次期総統の頼清徳氏とかが現地にすかさず入りましてね、うん、で陣頭指揮を取って、で蔡英文氏も、うん、まあ、地チームをプロジェクトチームを発足するとか、まあ、非常にこの政府の動きが早いので、
能
登と比べてこれはどうなんだというような、 まあ、そのいわゆるなんていうかな、反面教師の逆バージョンですよね、に、いうような声がもうすごく湧き起こってるわけですけれども、まあ、もちろんですね、その、台湾の、まあ、政府、まあ、台湾国民2000万ちょっとですから、まあ、小回りが聞くとか、まあ、あとその花蓮県っていうのがちょっと能登とは地理的な状況が違うとか、そう、ね、まあ、そういうこともあるんですけれども、まあ、そのなんていうか台湾の方が災害の時の動き早いじゃないかとかっていうのは、まあ、僕はやっぱりその通りじゃないかなと思うんですよね、それは僕はやはりその台湾っていう国が国連に加盟しておりませんし、さらにあのそもそも国連加盟国じゃないプラス、まあ、日に日にこの大陸の方からの圧力で、どんどんどんどん台湾を国家承認する国がどんどん減っていくと、昔僕は子供の時30カ国くらいあった気がするんですけどね、今は本当に、太平洋の小さな国とか中南米の国とかですね、そういうことになってしまう。あ、つまりあの台湾の、まあ、政府も国民もですね、このままでは政治とか特に軍事の問題で大陸中国に、まあ、圧迫されていつかは統一されちゃうんじゃないかと、まあ、経済的な、ね、交流はともかく、っていう危機意識がものすごくすごいですよね、台湾政府も国民も、ですからまあ、若い人々は、まあ、ヨーロッパとかアメリカに留学をするのが当たり前ですし、語学も日本語もできるし英語もできるしドイツ語もできるという人も当たり前ですし、こう、まあ、人口で大陸中国に勝てないから、個々のスキルをアップしていくしかないんだっていうような危機感ってたるや、台湾の若い人と喋ったらもう本当にひしひしと感じますですね。そういったことがやっぱり政府にもあって、でまあ、これは別に人道上の云々とか人気取りか云々とかそういうことでもあるかもしれないけれども、でも一番の問題はやはりこういった危機の時に政府が迅速に動かないと、ただでさえ、非常に弱い立場にいる台湾というのが、沈没しちゃうんじゃないかと、政治的に、社会的にも、でそういう危機感が全ての行動を早くしてるんだと、まあ、一言で言うとそうなんじゃないかなと思うんですけれど ね、 いかがでしょう。
いやでもそうなんだと思います。その危機感みたいなことがやっぱり日本国民とはね、違うし、その政治家の方のその危機意識みたいなのも全然違うでしょうね。
そうですね、なんかやっぱり常にそれはいいことか悪いことはちょっと置いとくとして、常にやっぱり競争にさらされて、このままではそもそも世界から、まあ、埋没してしまうんじゃないかとか、そういう危機感がもう社会全体にありますよね。まあ、韓国ももちろんそうなんですけれども、日本はこう、まあ、いいことかもしれないけれどもちょっとこうおっとりしてるというか。
でもそれで言うと日本だって ね、島さん、なんかうかうかしてられないっていうか、
その
状況が全く一緒とは言わないけど、でもこのままでいいのかっていう危機感を今持たないとって感じはありますけどね。
東の果てにあってやっぱり日本、台湾、韓国とか、っていうのは似たような状況にあるとは思うんですけど、やっぱり台湾の人たち その政権を中国寄りが取るのか、そうではない方が取るのかでガラッと明日が変わってしまうっていう危機感があるからこそ政府への信頼もあって、でそこで機動力もあってっていうのがあるのかなと思いますよね。
そうですよね、まあ、韓国も台湾も、まあ、香港もそうかもしれませんけれども、いろんな年代の人と話してもなんか政治のこととか社会のこととか、まあ、フィリピンとかもそうですけどね、分かんないっていう回答をする人はいませんね。
なるほどね。
どんなことでも意見は持ってます、でも日本はそんな話分かんねえよって言っちゃう人はまあ幸せなことなのかもしれないけれども、若干僕は目立つかなと思いますよね。
そうですね、で逆にこういう意見をメディア等々で発信していると、あの人たちはなぜその自分の意見を、その熱く語ってんだと、なんか冷めた目で見る人も多いなっていう感覚がありますね。
逆に一般的にはその意見を語っていない沈黙してる人の方が、大丈夫って感じが多いですよね、意見ないんですか、じゃあ無関心なんですねっていう感じの、まあ、それでもちろん海外でも差別されたりはしないけれども、どっちかというとちょっと評価が若干逆な気がしますけど。
そうですよね、だからよくアンケート項目でその選択肢の中にイエスかノー、あと分からないって項目つけたときに、俺分からないって項目を外してほしいんですけど、分からないってやっちゃうとなんか、分からないって言っていいんだみたいなとこってないですか。
ありますね、世界価値観調査っていう 大規模なビッグデータがありまして、いろいろあなたは国の社会問題に関心がありますかとか、あらゆる国で聞くんですよね。で、まあ日本で、まあ環境問題とかは割と関心があるっていうのが日本は欧米と同じなんですけれども、その政治の議員の問題とか、社会のそのいわゆる具体的な問題について、日本の回答者だけが分かんない分かんないっていう比率がね、他の国よりめちゃくちゃ高いんですよね。だからそれは、要するにいろんなことを吟味して分からないから中立だとかではなく、単に知らないんだと思うんですよ。僕はそこは根本的には別に学力の問題とかではなく、すごくね、危機感がないんだと思いますよね。
そうですよね。だから全部危機感につながっていくってことですね。
まさにそうですよね。地震の対応っていうのは、その国がどうなるかって話ですから、それ感じましたですね。
実際コロナの対応も台湾早かったですもんね。
早かったよね。
ですよね。
情報共有とかね、全然違うよね。
だからその辺の、このままでは国がダメになっちゃうっていうものは、本当に台湾国民2000万に染み付いてるなってのは感じます。
なるほど。もう一つ
あります。はい。まあ、裏金問題、二つ目の読み売りでございますけれども、塩谷世耕漁師に離島勧告ということですけれども、はい、まあ、この、まあ、500万円の線引き云々っていうのは大変批判は多いですけれども、まあ、一つちょっと違った見方をすると、まあ、党の役、党員資格の停止も、まあ、1、2、3人か、いますけれども、こういう人たちはもう総裁選で投票権ありませんので、岸田さんね、実はあんま関係ないというですね、
なるほど、
ダメージないんですよね。だって投票できないんですから、総裁選挙でね。で、さらに役職停止については1年と6ヶ月、それぞれ何人かいるんですけれども、党の役職停止6ヶ月に杉田水脈先生がね、僕の大尊敬する、入ってるということが、大変僕は本当に残念だなって、残念すぎてもうなんか、お酒飲んで乾杯したいなっていうぐらいのことでありましたけどね。
逆の感情で、ね。
いやただ、まあ、もちろんこれじゃ手ぬるいっていう人もすごくいっぱい多いと思うんです。で、その、さっき言った500万の線引きって何だったんだろうっていうこともありますけれども、ね、まあ、基本的には、まあ、衆議院選挙が近くなってきてると言われてますけれども、もしその通りになるんであれば、やはり比例で乗れませんし、名簿にね、単独で戦わざるを得ない、もし立候補するんだとしたら、まあ、塩谷さんみたいな人は異議申し立てしてるらしいので、どうなるか分かりませんけれども、まあ、そういったことで、まあ、私はまあ、ある程度、まあ、0点とは言えないかなと思います。20点ぐらいかなって、まあ、その点数を加算してあげても、まあ、悪くはないかなと思いますよね。だからもちろん、その、郵政民営化の時の離党とか除名処分の時に、結局無所属で戦って、当選したら結局戻ってくんじゃねえかっていう、それはまさに、第一次安倍政権の時にやったわけですけれども、もちろん、でも、それは我々からしたら、またあの時と同じかと思うけれども、やっぱりその比例で復活できない、で、基本的には無所属で小選挙区で立つしかないって、これ議員にとっては相当なデバフですよね。
資金ももらえないですね。
一応公的にはもちろん、まあ、その個人の支持者はともかくですね、党としては入れられないので、だからこれは結構辛いですよね。だから辛いからといってこれがいいとは言いませんけれども、まあ、0点ではなかろうかなとは思いますよね。
対立候補立てないですかね、やっぱ自民党は。
まあ、その辺はちょっと分かりませんけれども、まあ、基本的には今回は
立てない、
郵政とは違うので立てないという方向でいくんでしょうけれども、だから選挙の時にしんどいぞっていうので、かなり重い罰ですよね、議員的にはね、とは思いますけどね。はい、そう思いました。
このコーナー、ここで時間いっぱいです。ここで古谷恒平さんにさらに気になるニュースを伺います。お願いします。
はい、川勝知事の職業差別発言についてということでありますけれども、まあ、先ほどもねニュースの中で言及ございましたけれども、はい、まあ、今は発言を撤回をした謝罪をするということですけれども、あつさんおっしゃったように結構ね長い間この発言自体は変えませんということで言ってました。まあ、もちろん、それに付随して、まあ、その謝罪も含めてリニアの中止のめどがついたからということを辞任理由に、辞職、辞意理由にしてるんですけれども、まあ、それはちょっと僕は方便かなと思いますよね。27年にできませんということは、まあ、前々からだって川勝さんが自分でやってたわけですから、大体その年限でできませんというのは、まあ、分かっていたわけであって、まあ、そっちはちょっと若干通りづらいのかなということはありましたけれども、あつさんとか皆さんとか、この今回の知事の差別発言と疑われるような発言についてはいかがでしょう。
どう、僕はなんかその全文をなんか切り抜きだって言ったんですよ、はい、川勝さんは。で切り取りだって言うから本当に切り取りなのかなと思って全文見たんですけど、うんうんうん、いや切り取ってないなって
思
って、
ね、
で条理を尽くすっていう言葉をね、うんうん、何度か使ってるんですけど、その条理を尽くすって相手のことをね、うん、おもんばかるみたいなことじゃないですか、うんうんうん、
はい、
でその知事がね、川勝知事がおっしゃったこの職業差別と捉えられるような言葉ってやっぱ条理を尽くしてないんじゃないかなっていうふうに僕は感じましたけどね。い
や、おっしゃる通りですよね、うん、やっぱりあの、まあ、農業ですとか畜産業ですとか、まあ、そういったその農林水産一次産業の人と比較して、うん、まあ、県の職員っていうのが姿勢がね、うん、知的なんですよと、うん、あなたたちは選ばれしエリートなんですよみたいなことを言うと、うん、まあ、これはただ彼の弁明によるとこれは比較しただけで職能違うんだって言うんですけど、うん、A と B を比較して、うん、A の方が知能が高いっていうそういう公式があるとしたら、うん、それは B が低いって言ってるのと同じなので、うん、これはあの比較じゃなくて差別なんです、うん、でそんなことも、まあ、彼は分かってるとは思うんですけれどもねとは思いますけれども、ちょうど僕はやっぱりいろいろ考えましたのはね、うん、一つはちょっと世代的な世代論でいくと、川勝さん今75歳なんですよね、はい、僕の父親と同い年なんですよね、うん、それで僕の父親も、まあ、川勝さんが本当にものすごくその伝統的なリベラルかどうかともかく、うん、まあ、僕から見るとちょっと進歩的、まあ、支持者も結構ねやっぱり自民党が嫌いな人も結構支持しているので、うん、まあ、仮にリベラルだとしたら、うちの父親もちょうどそのいわゆる戦後民主主義っていうですね、うん、まあ、その多分あの大江健三郎とか丸山雅夫のは読んでないんでしょうけれども、うん、名前は知ってますと、まあ、うっすら戦後民主主義、うん、でそうすると結局はあのいわゆるアインテリみたいになってですね、まあ、川勝さんは大学の先生だったから、うん、もうちょっと違いますけれども、それで社会党なんかを支持しちゃうんですよ、
うん、
社会党をね、うん、俺はあの権力にはちょっと反対なんだみたいな、うん、でも実際は親戚の集まりではあのまあ、親戚が集まるでしょ、自分の奥さんとか、うん、僕のお母さんですね、うん、とか親戚のお嫁さんとかがあの立って給仕をしていることに何も疑問を挟まない、うん、ふんぞり返ってお酒飲んでるのが当たり前、
うん、
それから実はうちの父親っていうのはそういうなんか表向きは進歩的なことを言うわけですよ、うん、自治労とかに入ってましたからね、うん、それはあの公務員だったから、うん、でやっぱり社会統計なんですけれども、にもかかわらず実際、外ではねあの差別はいけないって言っていても、うん、僕にはああいう肉体労働者になるなよって言うわけですよ。子供の時から僕はずっと聞いてきて、でもそれはうちの父親が師匠な人間っていうのは一つありますけれども、うん、ただ、まあ、世代論でもし言うんであれば、あの世代のやっぱりちょっとインテリ的な人は多いですねという気はしますけどね、この辺はちょっとまあ僕の感覚なんで分かりませんけれども、そういう人はすごく僕はいます。だから戦後民主主義的なものを全然こう咀嚼していなくて、身体化していなくて、実際の生活ではすごく自分は特権階級だと思ってると、
そうですよね、
いうような人が、まあ、ある種の、まあ、全員もちろんねそうじゃないけれども、リベラルのというような、実は封建主義者なんですよこれはね。
どうですか、びっくりですよね。島田さんはどういうふうに映ってましたか、川勝知事。
まあ言わなくていい話ですよね、うん、なんか誰かを褒めようとした時に、うん、他を下げて、うん、なんか、うん、他を下げた分自分が高く入れるという発想を持ってる人がそもそも好きではないので、うんうん、
確かに、
なんかでかつなんかこれ不要な話の流れ全部見ても、うん、全然いらないところに出てきてるからこそ、あ、ナチュラルにそう思っちゃってて、
うん、
悪いと思わずにパッて出たんだろうなと思うんですけど、悪いと思ってないことがやっぱり差別なんですよね、うん、悪
気じゃないから、無意識の差別が始まっちゃって、
ね、いやだからまああの繰り返しますけど、世代論でくくるんだとしたら僕の父親と同い年っていうところが僕は結構ビビッと引っかかりましたけどね、まあ、いっぱいいい人もいっぱいいますけれども、まあ、それからもう一つはあの、まあ、これはまあ川勝さんのせいとかっていうことではないかもしれないですけれども、うん、そのやっぱり一次産業とか農業とかには知的じゃないとか知性が低いんだと言ってるのと同じですけれども、うん、あのそういう考え方って、例えば政治的な右の方は逆の言い方をするわけですよね、うん、つまり農業っていうのは な、日本は瑞穂の国で、だから日本は農耕民族だから、だから一致団結して家族のような国を作っていくんであります、うん、みたいなことを言うわけですよ、うん、あの米作りとか、うん、まあ、それはいいんですよ、うん、で左の方は割と一次産業大事ですと言っておきながらこういう見出しをして、うん、それよりもあのなんか情報産業とか、左っていう言い方もあるかもしれないけれども、一応対峙すると、うん、なんか工業力とかね、そういったものの方がいいんだみたいなことを言うわけですけども、これは両方間違っていて、あの逆にまあさっき言ったようにその政治的な左派一部の、ね、人はやっぱりこういうその農業とかを大事にするから日本はいつまでも封建的であって、うん、だから日本はあの島国根性でなんだろうな、 その、そういう閉鎖的なんだとか鎖国もやってたしとか、うん、そういうことを言うわけですよね。両方間違ってますよね。そもそもあのいわゆる俗説、うん、あの日本は日本民族は農耕民族で、うん、ヨーロッパなんていうのはこの狩猟民族だと、だから日本人はこのいい意味でもそうなるし悪い意味でもこうなるしみたいなことなんですけれども、うん、あらゆる文明っていうのは農耕社会を前提としているので、うん、ヨーロッパのどんな国でも農耕民族ですから、うん、その前提がまだね、だからこんなに本書いて文明史観とか書いてる人がなんかそういうところに立脚しているとすれば、やはりすごく知性がねお足りないならないんじゃないかなというふうに僕は思いますよね。だからその農業をバカにするバカにしないではなく、その農業っていうものが何かその一等この工業化の下にある段階であるっていうふうに思ってるんでしょう、うん、でそれを美化すると日本すごい論に行くし、うん、それをそのすごくけなすような方向に行くと、なんていうか、その封建的な差別がっていうふうな、もちろんそれはないわけじゃないけれども、うん、でもまあ両方本当に間違っていて、あの農業が最も知的な集約性が必要なんですよ、うん、だって労働集約の塊ですからね、うん、人間が狩猟社会から脱却して農耕して生産して穀物を備蓄して余剰、まあ余剰資本が生まれて、それで分業が始まって、それでまあ王侯貴族というのが出てきて、まあ奴隷制封建制、そして資本主義工業化になっていくと、まあそういうまあこれは今唯物史観の発展段階の話ですけれども、でもまあなんか農業がうんぬんっていうのは今の現代社会と別個に語ってるような感じの人がすごく多いんですけれども、うん、あのそうじゃないんでね、うん、あのあらゆる文明、エジプトもメソポタミアも、うん、日本もフランク王国もね、まあ、中国の文明も全部農耕民族なんですよ、
うん、
でそこが初めて人間が発明した偉大なる知の結晶なんですよ、うん、それがなければゆくゆくの工業化もないんですよね、うん、だからこれはあの別じゃなくて一直線につながってて、どっちが上とかじゃないんですよ、
下とかっていう考えが出てくること
自体が変、歴史的にも正しくないですし、だからその辺を川勝さんの昔の本とかあの文明観とかね、そういうことを結構書かれてたんですけれども、まあ、あんまりなんていうかな、いわゆる重鉄病原菌みたいな最新のっていうかホモサピエンス全史とかね、ああいうものを、まあ、読まれてない、だからアップデートされてないすごく古い感じの、歴史観でいろいろ語ってたのかなと思うと、まあ、残念ですよね。
ですよね。これ実際この謝罪撤回までこんな時間かかったじゃないですか、うん、どういう気持ちでその謝罪撤回までに至ったかとかね、うん、誰がその川勝知事に進言したのかね、うん、なんかそのあたりも僕はすごく興味がある
んですけど、ね、まあ、もちろんそれは川勝さんね本人しか分かんないかもしれないですけど、うん、僕はなんか見てるとプライドなのかなと思いますよね。プライドが高くて、わしは間違ったこと言ってないんじゃっていうのが最初ずっと思ってて、それがさすがにいろんな人から言われて、うん、ちょっとそのリタイア後のコメンテーターとかやりたいでしょ先生とかって言って、いやそれはちょっとやっぱり撤回していった方がいいですわって言った、そうしますとかっていう感じかもしれない、分かんないですよこれ、まあ、完全に想像、完全に想像ですけどね、うん、ほらまあリタイアしたらコメンテーターって道がいますから、
そうですよね、うん、まあ、ちょっと聞いてられないですけどね川勝さん、一度でもお話をしてみたいから、うん、お呼びします、
うん、あいいです ね、リニアの云々については全然ね議論のあれがあるから そこ辺はお話はね、
いつの日かニュースクラブにもねお越しいただきたいと思いますさあお時間となりました、はい、古谷さん何かお知らせございました
特にないんでございますけれども、はい、最後の一言、最近映画見ましてね、ちょっと去年の映画なんですけど、ウィニーっていう映画見ました。
ウィニー、
これは47子金子勇さんの半生を描いた、はい、素晴らしかったですね。どっかで長く語りたいなと思いました、ネットフリックスで見れました。
どういう
要するに、ファイル共有ソフトを開発した技術者で、その人が京都府警に逮捕されて、無罪を勝ち取るまでの何年10年ぐらいの話を
描いてる、
はい、それがもう日本はやっぱり出る杭打って、まあ要するに 機会ないですから、うん、だからもうそういう新産業とか全部ぶっ潰して、うん、才能のある人を潰していくというような、すごく胸くその悪い映画ですけれども、まさにこれ今の日本だなと思って。
うわ、見たい。ウィニー。
去年の映画なんで、あ、面白かったですね。
ネットフリックスでも見れるってことで、はい、皆さんぜひチェックしてみてください。ということで、古谷恒平さんでした、はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
お聞きいただき、ありがとうございました。ロンドンブーツ1号2号田村アスのニュースクラブは毎週土曜日午後1時から2時間の生放送でお送りしています。田村アスさんの近況やゲストのリクエスト曲も聞けますので、ぜひそちらもチェックしてください。